こんばんは、モグラグラジオで
ーす。渋声声渋。
ちょっとね、
どうしたんですか、宝塚みたいなの。
こんばんはって、うん、なんかね、ちょっと喉おかしくて気管支炎みたいなのかかっちゃいましてね、うん、風邪じゃないんで大丈夫なんですけど、ちょっと咳込んだり、お聞き苦しい点もあるかとございますが、
うん、あるかとございますが、
あるかもしれませんが、本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。おぎちゅうです。
まがらです。もうむせそうで、むせそうで苦しい。
ほんまそんな普通やったら、通常やったらね、はい、そんな喋ったらむせそうな相方をフォローするたびに、はい、僕はいっぱい喋らなあかんとこなんですけど、
うん、
俺二日酔いやねん今日。
いつもやん。いつもやん。
もう頭痛ってね、
なんかぼんやりしてはる隣で。
もうなんでしょうね、もう
なんで私たちお互いをお互いを補えないんだね。
そう、山嵐のジレンマですよ。
何それ。
愛してるのに近づければ近づくほど
危ないって、
傷つけ合ってしまう。
やだ。まあ愛し合ってるかしゃあないよな。うちらも傷つけ合って、
テンションテンション
上げていかないと。まあうちらも傷つけ合っていこうよ。
うん、テンションって大声で言うことでね、テンション上げるっていう、もうどんだけ手がないねん俺たちって感じですけど、
笑かしたらむせるんで、ね、やめてもらおうかな。真面目に話すよ。
マジですか、うん、いつからなんそれ。
もうね、10日間ぐらい止まらないんですよ、咳
が。
うん、さすがに病院行ったらちょっとおかしいねって、花粉がのせいやねって。
秋の花粉や、ブタクサや。
ブタクサですね。
あ、
最悪、子供みたいやな、ほんま。待合室子供ばっかりやった。小学生とか。
気管支炎やろ、だって。
気管支。
アレルギー性の。
うん、なんか今は、その、人が多くなったせいで、名前までついてて、咳喘息って言うのって。
え、なんなん、その、エントリーナンバー1番みたいな。両方とも
咳じゃない喘息ってあんねんやって思うような名前やけど、
そう
そう、インフルエンザの薬と似てて、うん、なんか粉をねフッて吸うんですよ。
ああ、あれ、あの
悪そうなもの、
細い、細くして白い粉を
ストローで鼻からね。
ストローで。あ、いや、ストローじゃない、あの巻いた1ドル札で。
いいね、いいね、うん、まあ、頭の中いつもそんな気持ちで吸ってる、顔くちゃーってしながらね。
あ、なるほどね。
テンション上げてくださいよ、吉祥さん。なるほど、でんじゃないやろ。
いやーね、だいぶ寒なってまいりまして。
うん、本当ですね。
今日はアートトピックですよ、10月の。
はい、はい、月に一度のアートトピックの回。
寒くなってきたのに世間ではね、
うん、
すごい、なんでしょうね、もう芸術の秋といいますか。
はいはい。
なんかこうお祭り騒ぎがたくさんあるようで、
はい、
まあ、今日はそれを紹介する回ですかね。
そうですね、月に一度のアートトピック、いろんなところ行ってきましたんで、ぜひ聞いてください、
はい、
では早速、
はい、
一つ目のアートトピック、もう終わっちゃったんですけど、
うん、
チンポムの大規模初個展、
うん、
チンポム展っていうのが、
初個展じゃないやろ、
初個展じゃないのか、
うん、だってだいぶやってるしは。
そっか、ちっちゃいとこ含めたらいっぱいやってるのか、うん、大規模っていうのが珍しいのかな。
あの、あれでしょ、パルコじゃない。
そうです、渋谷のパルコミュージアムで行われてて、9月の末か10月の半ばぐらいまでだったんですけど、
パルコミュージアムといえばあれです、現代美術家のスターを輩出する、まあ、ある種登竜門みたいなとこありますからね。
そうなんや。
そうですよ、だって村上隆のスーパーフラットだって確か最初あそこでしょ。
ああ、そうなんやね。やっぱパルコって一つ時代になってるんよね。
になってんじゃないですか、未だに分かんないですけど、
なんかね、私すっごい昔いつ行ったんやろって思うぐらいそこに行くの久しぶりで、渋谷自体に真面目に行くのも久しぶりだったんですけど、 ちょうどねチンポムの話4月5月やったかな、そこら辺にも1回ワタリウムでやってるっていうので、はいはい、ひっくり返る点っていうのを紹介したと思うんですけど、はいはいはい、あの流れで最近チンポム見てるなと思って見たんですけど、
うん、
なんかね今回のやっぱパルコっていうのもあって、パルそこでしかできないというかインスタレーションが基本じゃないですかチンポムって。結構
パルコ
パルコだから、パルコ感、パルコで何ができるかっていうのはやっぱデパートっていうのがあるから、うん、こう多分ね生産と消費、まあ、消費って感じかな、消費者の、
はいはい、
そういうのをこう表した皮肉ったりしてたりゴミをのことだったりとか、そういうのをこう見せようとして、
ゴミのこと
なんなんそのテンション高いちゃちゃみたいない
やなんかこう聞こえ面だけでも楽しげにしといた方がいいかなと思って、
あいいですね、うん、入れてて、すっごいでっかいゴミ袋をパルコの前に展示してあって、イメージ湧きます？
もう
めっちゃでかい、あのねにそのゴミ袋、人間が中に入って飛び跳ねるあのトランポリンの昔、
はいはいはい、
あったみたいなやつの
風船のやつ
の、あれの完全真っ黒のゴミ袋版みたいな、パルコから出てきた人間が外のゴミ袋に入っていくみたいなね、
あ
それちょっと風刺的ないつものチンポン武士なんやけどと思う。
チンポン武士
だからもう全然話が返ってこへんやんか。
まあまあまあそういうことですか。
そうなんです、バルコの看板のねネオンサイン外してあって、
そうね、
あれすごく印象的だったんですけど、
C と P でしょ、
はい、だからもう外からパルコって読めないっていうね、
うん、なんか C と P やから RO みたいになって
る、 RO になってた、
RO、
うん、なんかねああいう施設が、美術館側とか商業施設側がそこまでやっていいんやみたいに、ああいうの見るのって海外じゃなくて日本では珍しいなと思って。
まあそれをだから実現させたっていうのがやっぱり、
うん、いつもチンポムのすごいところだなと思う。
すごいところですよ、
うん、
すごいとこ
で勢いを感じてたわけです。
あ感じてた、
はい、なるほどなと。
わなフィーリー、わなフィーリング
狂気中さん全然あかんやん私もあんまりやけど、
言ってますやん
それでね、
うん、
うん、行ったわけです、
はい、
まあそれでじゃあ終わりました、チンポム展は。
あもう終了
しましたと。ほんでね、チンポム展終わってすぐにもうその2つ目なんですけど、うん、この渋カル祭、
あ渋谷2つ目のアートトピック、
2つ目のアートトピック渋カル祭という、
はい、
もう女子による女子のためのみたいな、女の人を女性クリエイターが集まって、
はいはい、
ほんと祭りみたいに繰り広げられる渋カル祭っていうね、アートの
祭りですからね、
はい、あそうですそうです、アートのイベントがそのパルコ周りでまた始まったわけです、
はいはいはい、
だからチンポも終わってすぐ渋カルっていう流れだったんですけど、
うんうん、
これもまた 見てきてね、
はいはいはい、
渋谷付いてるんですけど、
渋谷付いて
ん
ね、
うん、それでまあ見てきたわけです。
うんうん、
オキシューさん渋カル祭見たことある？
見たことないです。え、そんな何回もやってんの？
うん、何回目かやろ。
あ、そうなの。
うん、そうですよ、
うんうん、
2012ってなってるしね、
渋カル祭、
女の子のミックスカルチャー祭り、まあすごいそうそうたるメンバーが出してるんですけど ね、これで見に行くと、でまあパルコってその渋カル祭もそうやし、チンポムの時もそうやったんですけど、その、うん、全館というか館周りもか、外壁とか外の広場も含めて、
うん、
その辺一帯を全部それに持っていくぜみたいに、
うん、
パルコ周り気合入ってるんですよ、
うんうん、
で渋カルさんもすごい気合入ってて、
うん、
面白いんですけど、
うん、
なんかね渋谷の街ってね、
うん、
街なんて言ったらいいんでしょうね、そのパルコ今までだいたいどっかの美術館行ったら、
うんうんうん、
その街降りて美術館行って帰ってくるだけなんやけど、うん、渋谷ってもう街自体が一つちょっとなんかあるじゃないですか、まあ、ちょっ
とアミューズメント空間つうか、
そうそう、なんかセンター街といい何といい、まあ、
うん、
なんかもうめっちゃ汚いディズニーランドに降りたみたいななんか渋谷っていう一つの王国みたいなイメージがあるんですよね、
うん、まあ、ネズミランドですわな、
まさにまさにな感じなんですけど、
うんうん、
それと比較してみた時になんか渋谷の勢いが
買ってしもてんねや。
違うね。
あ、ちゃうね。
最近ないなって思って。
あ、それはもう、それはもうずっと言われてることですよ、う
ん、ずっと言われてたのを、なんかその今回そのチンポムと渋辛さえ見て一気にそっちがなんか浮いてるんじゃないんですけど、
うんうん、
なんか逆転してるって言ったら変なんですかね、なんかすごい変な感じして街にいる自分が、
まあむちゃくちゃざっくり言うとさ、うん、渋カルサイに出てる人らってさ、うん、要は原宿と秋葉合体したみたいな、
ね、
今一番元気っていうか、特に女の子で言うとなんかこうそういうアイドルは、はい、アイドルとかまあちょっとアート寄りのアイドルとかまあ秋葉っぽいし、はい、まあおしゃれファッションパキパキってなると、
はいはいはい、
原宿っていうのが合体して渋谷に殴り込みかけてるみたいな、
まさにまさに
状態の見え方にはなってるよね。
うん、多分それが鮮やかだからかな。なんかすごいあれだけのいろんなカルチャーを生み出したりとかしてきた割に、なんかおとなしいなと思って。
うん、うん、
なんかすごく、
まあ、歩きやすくもなったしね、昔に比べたら。そ
う
そ
う
そ
う、本当にね、なんか一つ自分の中で東京渋谷っていうものの見え方がその展示を通して変わるというか、
うん、
感じがしましたね。この前沖さん渋フェス、
そうあれややこしいよね、もう渋言ってからもうほんまに渋フェスっていうイベントがあれは1日だけやったんですけど、
はい、
あれはなんか、
まあ、宮下公園の方でした
っけ。そう、宮下公園で、まあ、アパレルの、まあ、ファッション関係の、まあ、イベントの中でそのあくびっていう店がやショップがやっているライブペイントですよに出てきたんですけど、まああれはだから渋カルとは違うんですね、また、
うんうんうん、
近いようで
また別ってことですよね。
うん、まあそうやね、なんか
なんで渋谷なんやろ、やっぱスペースもたくさんある。受け入れ側としてはさ、
うん、
スペースもあるし、
渋谷の街がってこと、
うん、なんかそう今街を再興してんねん、なんか頭の中。
ああ、街、今日は街について喋る、
街について喋ってます。
あ、はい、まあ宮下公園ってまあいわゆるね、あの、うん、今年 の春ぐらいとかな、まあ有名なねジャストドイテのとこですから。
何それ、全然
ジャストドイテ知らないですか。宮下公園ってもともとなんかこうホームレスとかが割と多かったところだけど、まあ、それの浄化の意味もあって、あのナイキがあの
フットサル
パークを作ったんやけど、
はいはい
はい、公園っていうのはさ、
うん、
もともとそういう商業施設とは違う、まあ、言ったらこう区なり、うん
はいはい、
隣が管理してるはずのところに急にそのナイキがパーク作ったっていうことで、
う
ん、なんかそのまあ近隣の人らだからもう結構ブーイングで、
ほう、
まあ特まあ、しかも、まあまあ、ホームレスの問題とかもいろいろ絡んでたりとかしてて、
うんうん、
その誰かがそのタギングかなんかで書いたのが、うん、そのジャストドゥイットってやる、
はいはいはいはい、
ジャストドゥイット、ナイキ の、まあ、キャッチフレーズ、そのドゥイットの最後に E つけてジャストドイテっていう、
すごいな
すごいうまい、
頭いい、うん、へー、
すぐどいてっていう意味のなんか
事件ですね。
事件というか、まあ面白いジョークだよなという感じです。
なるほどなるほど。
まあ実際だからその渋フェスの時は完全にそのイベントスペースとしてこう区切られてあったしさ、まあ宮下公園にそのまあステージとか作ったりとかしてるから、いつもの公園とはまあ当然違うわけやし、
なるほど、
まあ意外と広いし、まあまあできるな、空間としてはとは思ったけど、
なんかさ、新宿とかと違って渋谷ってなんかまたさ独特で、高いビルがすごいあるわけでもないから新宿的な威圧感みたいなものがないやんか、
うん、
それに道もなんか変わった道いっぱいあったら空き地とかもあって、
まあブラタモリ的に言えば、うん、あそこは谷やからさ、渋谷っていう谷やから、だからすごい坂道下り坂のがすごいそこら中に集まってきて、はいはいはい、一番へこんだところやね。
なるほどなるほど、確かに
東京で多分一番地盤が低いかな、確かに。
へえ、うん、渋谷からどこに向かうのも確かに上り坂やもんね。なるほど、
だからやっぱちょっと街の見え方はやっぱ変わってるよね、坂も多いし、
うんうんうん、うん、なんか街がすごく面白いのに来てる人が本当全員遊びに来た感覚が完全にあっていいんやけど、なんて言ったらいいんやろうかな、本当あそこがディズニーランドで全員がただのほんまに客で、
うん、
私渋谷盛り上げるぜみたいな、うん、なんかそういう匂いが全く感じひんというか、
まあ90年代はあそこが中心やったんですけどね。
そっか、そこで反映しすぎて今静かなんかな。
だ渋谷系と言われてた人たち、
うん、山ほどいたってことやもんな。
ボギャル山んばからまあチーマー的な、
なんか自分が10年前ぐらいに東京に来た時とかはまだそこまで思わへんかってんけど、なんか今回10年目の渋谷はもうなんか違う街のようでした。
まあだからなんて言ったらいいんかな。いやもうすごい本当に僕は本当ぼんやりして申し訳ないんですけど、
はいはいはい、
まあ言ったら当時の渋谷の面白さっていうのは、うん、渋谷のに行ってその現地で起こってることみたいな、渋谷にいる有名な人とかさ、例えばレコードを回るとかさ、
はいはいはいはい、
そういう、まあ、実際こう出向いて行ってっていうのが渋谷の肝やったし、
うん、
おそらくそこでいろんなドラマがあったと思うんだけど、
うん、
なんつうの、もともとまずいっちゃん最初はやっぱ新宿とかがやっぱり栄えてたわけや、
うんうんうん、
東京って。それはまああのあんだけ交通がね、まず一旦線路が全部新宿に集まるっていう、そのアクセスのからの意味からしても、
はい、
まあ、繁華街盛り上がるのは分かるけど、
うん、
でもそっからちょっと外れてこう若者文化ってなったら、うん、やっぱりその店ショップとか、まあなんかなんやろな、その現場のなんかコギャルがもうひたすらただたむろってるだけみたいな状態からなんかいろいろあったんやけど、やっぱりそのもう少し情報化がねネットで進んでしまったら、要は直接コミュニケーション取らなくてもいいとかなってくるとさ、やっぱりそのなんやろな、もう少しこうあの実利というか有益な場所を、だからただ無駄にいるっていう場所よりも、なんかこうあの情報なり商品なりをこう明確にゲットできる場所にスポットが当たってくるのはまあしゃあないんかなって感じがする
とか。そうです
ね、秋葉なんかやっぱりもうまさにもう
そういう場所や
しさ、秋葉初のだからそれこそ AKB なんかすごい顕著やけど、あそこに行かないと見れないっていうもの、コンテンツっていうかを、まあ、うまくこう出せてるんやろうなっていう感じやけどな。渋谷はだから今そういうのがはっきりとはないんじゃない。まあだからもっと言えばさ、
うん、
当時渋谷発信してた文化の中心の売りの部分っていうのはだいぶこう終わってきてるっていうのも悲しいかなってさ、
うん、そうやんな。
レコードをレコヤ巡る若者なんてほとんどいないでしょ、
うん、大きいとこもすごい潰れたもんね、
うん、
そんな聞かへんもんな、もうレコヤ巡ってますとかさ、
うん、そうやったらネットサウンドクラウド巡回するわみたいな。
なるほどね、
うん、コミュニケーションにしてみてもやっぱりそのポケベルから携帯になってる間はまだ通信器具としてはまだただの電話とかやったから、
うんうんうん、
いいけど、それがメールからツイッターとか
もう何でもできるようになってるもんな、
うん、その別に
もう渋谷じゃなくて良くなったっていうこともあるんやんな。今までは絶対そこに行かなあかんかった
けど、そうそうそうそう、
それによってもうどこでも面白いっていうことになっていくんやろうな。なんか自分が住んでる中央線とか、
うん、
それこそ秋葉とか別のところの方が本当活気があるというか、
うん、
なんか街としての元気もいいし、
うん、
あのかみんな借りてきた人たちみたいじゃないというか、
うんうん、
その感じが今回強くて結構びっくりしましてね、
うんうん
なんかあんまりそういうのって他の町って感じることなかったから、
うん、
ちょっとびっくりした。
でも逆に言うとそこで今回のその渋カルサリっていうのがさ、
うん
まあ、割とこうアートに寄ってるというか、
うんうん、
ところを考えるとなんかやっぱりアートって今再び注目を浴びてるというか流行ってるなっていう感じはちょっとやっぱりひしひしとしますけどね。
本当渋カルサリも女の子のためのって言うけど、結構実行委員側はファッション系のビームスとかアッシュペイとか、ああいう感じの男性陣とかがね、
うん、
こうビズ手帳とかああいうとこと組んで企画してるんやけど、
うん、
やっぱ元気のいい女の子ってやっぱ今アイドルとかも含めやけど、
うん、
アート界とかそっちの多いってことなんやろね。
まあ男が元気がないわけではないねんけど、
そう
思う。なん
でいきなりこんな女子がフィーチャーされてんねやろって思う時もあるけど、
女子 女子アートブームなんじゃないですか。
やっぱさ、集団として捉えやすいからじゃない、女子って集団になりやすいし、
うん、うん、あとクリエイターは純粋に普通に10年ぐらい前よりも単純に数が増えてるっていうのはあると思うけど。
私もそう思います。
うん、
うん、そうやろな、うん、
まあまあだからまあまあみんな可愛いしさ、
うん、あれなんやろうな、みんなすごい可愛いよね。
うん、可愛い、
もうさ可愛いししっかりしてるし、うん、作ってるものもちゃんとしてるしみたいな、うんうん、
やっぱりその作品も作るけど自己表現も同時にするっていう人らが多いからさ、やっぱり、うん、なんかもうマコプリなんか最近もアイドルとしてテレビに出てるけど、
はいはいはい、
あの人物も作る人やしみたいな、
うん、そうそうそうそうや、
うん、
アイドルのねマコプリの、
うん、
チームマコプリで外のねウィンドウやっててね、うん、すごかったですよ、
うん、やっぱりあの結構そこは強いと思うわ。だってインスタっぽい感じなんやろ、
う
ん、
そうそうそう、
写真で見ただけやけど良さそうやったもんね普通に、うん、
かっこよかった派手で、
うん、
新宿さんとか、うん、その辺と組んだチームになってましたね、
うん、
だから今渋谷はね面白いです。しかもね無料やから、
うんうん、
あのその渋カル祭のね、
うん、
その会場に一番大きい会場があのパート1バルコパート1のバルコミュージアムっていうところが、
うん、
なってんねんけど、それも全部無料で入れんやんか、うん、今回の企画、
うん、
結構見応えあるんで、
うんうん、
その辺も見てもらったら面白いんじゃないかと思います、
うんうん、
会場構成とか結構しっかりしててね。
そうね、
うん、
なるほど、
面白かった。女子のパワー熱いんだなと思って、うん、
ちなみにあの渋フェスの方ではあの僕ライペイントやったんですけど、
うん、
2時間やった実は初めてなんです僕一人でライペイントしたの。
あ、そうな
ん、うん、でなんか今回は僕の中ではこうチャレンジをしようとね、これ先週かな、はい、前回のその山尾くん招いてのライペント道場で喋ったこととか、
前回のラジオですね、
うん、見て思ったこととか、まあ、最近俺ライペントちょいちょいやるけど、
はい、
その時のちょっとあなんかルーティンに入ってんちゃうかなっていう自己反省などを踏まえて、
うんうんうん、
むちゃくちゃしゃろうと、
うん、
特になんかファッション系のイベントやってるから、
お
もうゲロをぶちまけるかのようなね、
お
うもうほんまに品種買うぐらいの絵描こうと思って、
うん、
結構な気合で臨みましたよ。
ほうほうほうほう、
まあ、実際やったらまあだいぶ楽しかったですけど、
へ、
まあ、なんとかなったかなみたいな。
2時間って結構長い方ですか。
いやちょうどでしたね。
本当。
えらいもんで、やっぱり その辺 の、 あの体内時計っていうか
は
あの組めるようになってて、
お
多分45分なら45分とかできると思う。
へー、やっぱ慣れていくんですか、そうだって、
うん、2時間やなってなって何時までって時間終わる時間聞いてきっちりそれの3分前に完成しましたからね。
ほー、ライブペイントも一つのショーですからね、
ショー、ショー、
そういうこだわりっていうのが如実に現れるというか、
一つのショー
また戻ってきた真面目やった
ね。これが面白いかどうかは全く分かんないですけど
分からへんな、
うん、言ってみたろ思って、
そうしていきましょう、
うん、
なるほどね、
はい、ということで、
はい、これは渋谷っていうものを一つにしといたら、じゃあ二つ目のアートトピック、
はい、あのこれはまあもうすぐやるやつなんで、まあ渋谷が渋カル祭なら、
はい、
こっちはあれですよ、
何ですか、
大阪、
はい、
で11月3日にですね、
ほう、
あの名村造船上跡地において、
はいはいはい、
ローター大阪2012っていうイベントがあるんですけど、
はいはいはい、
こっちはあの最近あの、まあ、アート界といいますか、
うん、
一部ではすごく話題になったあのセルフ祭りっていうのがあるんですけど、
うん、
小竹マンっていう絵描きの人が3年ぐらいかけて自宅を完全に作品化したっていうのを中心に、
うん、
まあ、そこに集まるというか、まあ、大阪のアーティストとかがいろいろこう、まあ、言うたら何て言うんですかね、まあ、モグラグも近いけどその自宅とかでもうなんか作品もやっちゃったらいいんじゃねえかみたいな、セルフ、
はいはい、
まさに自分たちでっていう祭りと、あともうこれいつからですかね、2008年からやってるバクト大阪っていう、
毎年行きたい行きたい言ってるよね、そう、
バクト大阪とセルフ祭りが合体するんです今回この秋に、それはローター大阪っていうんですけど、
すごそうですね。
まあね、あの最近大阪はだからそのクラブがどんどん潰れてみたいな、結構そのクラブカルチャーだいぶ あの壊滅状態みたいなこと言われてるんですけど、
うん、
プレイヤーは全く何をおっしゃいませんと、全然めっちゃ元気やね、全然元気です、あの全然あの亡くなっていない、まあ多少元気、それは今までよりはね、
うん、場所が減ってるっていう、
場所が減ってるし、オールではなくなってるし、今回のこれだって13時から21時までの、まあ、言ったらデイイベントなんですけど、
なるほど、
まあ、オールはできなくなってますからね、向こうは今。ただもう出てる人たちはもう本当にあのそうそうたる、もう大阪の
すごいね、
もうミュージシャンから絵描きからもういっぱい出てますけどね、
すごいね、やっぱ元気やな、
うん、
なんかあのこういう小さいフェスみたいなの、うん、関西めっちゃ多いな、
多い多い、おいや多いってこともないけど、
ちゃうね、なんか大か関東って場所がないんかな、あるんやろうか、
あるんでしょ、渚とか、
あそっか、
うん、
そういうもんなのか、
うん、
なんかさ、
フリードミューとかも
この前テレビでな、うん、あのお笑いのタムケンっていう人がさ、
うんうんうん、
淡路島で自分のフェスやったって聞いてな、
うんうん、やったね、
私やっぱフェスやりたがるのって関西人の知恵やと思うんだけど、
ああまあ確かに、あの小籔ソニックとかねあのお笑い芸人がフェスやる傾向は、
小籔そんなもんね、
小籔ソニック知らんの、
知らん、
マジっすか、
小籔ってあの小籔、
小籔、
イエーすごい、
えビッグポルノとか知らん、
知らん、
ビッグポルノって小籔と HG、
うん、
と RG かな、
おう
のバンドやねんけど、
バンドなんや、
うん、もうぜひねビッグポルノは YouTube とかで多分調べたら何個かある出ると思う、見てほしいですけど、まあ俺行ってないけど、
うん、
まあ、あ
のねんや、やっぱフェスは関西人の方が好き、まあお祭り好きっていう感じなのかな、
なんか今年の小籔ソニーかなんかキョンキョンとか出たらしいですけどね、
すごいね、
ちゃうことかな、うん、こうタムケンのやつもあれ芸歴20周年記念かなんかで、あれナイナイとかサンマとか出てたらしいけどね、
あ
とミュージシャンもすげえいっぱい出て、
淡路島でやろう、
うん、
すごいなと思って、
うん、
なんか祭り、
でもあれですよ、こっちも東京も、うん、あのエレキコミックのやつい
が
やついフェスっていうのとかやったりしてる
から、ね、あそうなのか、
うん、
そっか、知らんだけかな、
うん、まあ大阪の方がもちろんそのなんていうの、芸人っていう存在がすごくその、うん、まあ言ったらミュージシャンとかとすごい近いっていうか、別にテレビに出るので大阪の芸人テレビ出るのって多分半分ぐらいで、
うんうん、
あとは劇場とかでライブなんで、
うんうんうんうん、
まあ全然その人たちがフェスをこう考えるのは当然っちゃ当然なのかなっていう、
なんかこう企画していく元気いいなと思った、
はいはいはい、こっちはだからむしろ東京なんか逆にさ、うん、そのキー局が集まってるからさ、
うん、
テレビ出てなんぼっていうかさ、
なるほど、ね、で
それは自動的に全国に発信されてしまう分、うん、
そっか、
町単位で何かをするっていうのはなかなか、
なるほどね、
そっちが面白いんやっていうのはなりにくいかもしれないけどね、
すごいいい一つ答えてた、なるほど、
うん、
確かに確かに、
うん、
やっぱそこが東京と関西の違いなのかもしれないですね、
かもしれないですね、
なるほど、
でまあこのローター大阪はまあそのバクト大阪とセルフ祭りっていう、まあ、今もうまさに街で起きてること、大阪の今いっちゃおもろい、もう大トロみたいなのがもう勢ぞろいして
ほう
ありますんで、これあのチケットがねクソ安かったですね、確か何倍したっけね、一般前売りが3500円で一般当日は4000円ですからね、
安っ、フェスじゃないみたい、
うん、これを俺も行けたら行きたいんやけど、
11
月3日ですから、
行ける人は皆さんぜひぜひ GO ですね、
はい、行ってください、
はい、
これが大阪の今です、ということで、
では3つ目のアートトピック、
はい、
ですね、森美術館の話しようかな。
おう、次六本木。
六本木行きます。
うん、
六本木ね、10月森美術館はアラブエクスプレス展っていうのをやってて、
うんうん、
それ面白かったですけど、その下のギャラリーの方はね、ジョジョ展。
出た。
原画展。今年大友さんのも行ってるからね。
うん。
行ったんですけど。
なんやろうな、でもなんか俺大友克洋原画展ってなったらおおってなんねんけど。
うん。引かれへん。
あんまり思わへんねんな、ジョジョ。
それさ、多分私ら世代でみんなそうなのかもしれんね。
なんかいやもちろん見てみたいけど原画とかって、
うんうん、
でもなんかな、不思議やな。
私はやっぱ大友さんのところで行ってるからね、1年の間に原画展の差とかを知りたいからさ、
はいはいはいはい、
面白そうと思って行ってみてんけど、 もうね、あのチケットが、大友さんの時とかと同じで事前に時間別になってて、日にち別時間別で、うん、最初に予約しローソンロッピーで予約してチケット買っていくねんけど、うん、もうね始まって1週間ぐらいでもうほぼどこのチケットもすごい少なくて、
はいはいはい、
やっと買えたやつで行ったらもう長蛇の列で、
わすげえな、
やっぱ中入ってももう全然見まぎゅうぎゅう、
はいはいはい、
せっかく時間別でもこれかよっていうレベルのジャンプの力半端ねえと思いました、
うん、もう全部スタープラチナでぶっ飛ばしたから
すごかったですよ。
あ、
もう丈太郎いっぱいでもね大友さんの時とは全然違ってて、うん、基本的に全部カラーの一点物の原画、はいはい、ジャンプの表紙とか扉絵になったやつの、は
い、
のみ。
原画サイズな、どんぐらいな？
原画サイズちょっと大きいぐらい、ジャンプより。
あ、ちょっと大きいぐらい。
まあ、でも本当ちょっとちょっと、アキラの時の大友さんのやつの方が大きかった気がする。でも全体的に原画でも小っちゃかった。
大友の原画はほぼ等倍やったのが俺は衝撃やったんやけど。
まあな、でもあっちの方が大きかった気がするな。あ、その中の面コマのやつ見てないからかな、あんまり。
でもあれやで、うん、そのジャンプコミックさもともとちっちゃいけど、うん、ジャンプはでかいやんか。
ジャンプはでかい。
ジャンプと比較したら10倍ぐらいってことじゃ。
そうですね。
あ、やっぱそうなんやな、うん、ちょっと大きめに描いたりせえへんねや。
うん、同じくらいの大きさだったと思う。
うーん、なるほどなるほど。
めちゃめちゃ綺麗でしたよ。
うん、でしょうね。
うん、
なんでしょうね、俺ジョジョ展あんま引かれへんわ、うん、なんでやろう。すげえ好きやのにな、ジョジョ。
あ、そうなんや。
うん、うん、
なんか私はジョジョはめっちゃファンっていうわけでもなく、
うん、
あるんやったら見てみたいぐらいの感じで行って、うんうんうん、中がすっごいさ、もう創意工夫に飛んでるんですよ。
飛んでる、
飛んでる。なんていうの、もう入り口ちょっとお城みたいなさ、なんかこうデコラティブな門みたいなのがあったりとか、中に出てくる財宝をリアルにレプリカみたいに起こしたり、等身大の丈太郎もいるしみたいに。ほんでね、あの iPhone じゃなくて iPad をかざすと、あのスタンドが戦ってる様子が見えるみたいな、こう最先端技術を使ったちょっと仕組み、
はいはいはい、AR、
あ、それそれそれそれ、うんうん、そんなんが使われてたりと、
はいはいはい、
そういう工夫に飛んでるんですが、う
ん、飛んでる。
いかんせん人が多くてなかなか原画はゆっくり見られへんしなんか腰痛くなるまで見た大友さんの時とはちょっと違うような感じでしたね。そうね、
入場制限とかかかってないの？
大友の時さ、かかっててそれやねんな。
あ、かかっててそれなんや、
うん、だから時間別チケットで行ってもそんだけギュギュっていう。
あーはーはーはー。
もうでもそこ売り切れて、今は行きたいと思っても誰ももう行けないっていうね。
あ、
ちょっとね、不思議
不思議、
うん、なんかなんなんやろうなって思ってしまった。
なんか話題でかすぎる。なんか去年のさ、
うん、
去年というか今年の年明けですけど、うん、去年を総括した2011年のアートトピックの、まあ、俺なりのまとめっていうのがさ、
はい、
まあ、去年はワンピース展とかあって、
はいはい
はい、まあ、もちろん荒木、じゃ井上武彦が書いたとか、
ドの、
うん、りとかしてて、こういう流れはもうどんどん今後加速していって、
うん、
で日本にやっぱり日本におけるそのアートとか絵画に、うん、絵画っていうものに関しては、
はい、
現代美術家とかアーティストと呼ばれてる人たちより圧倒的に漫画家の方が支持も高いし、日本におけるその絵画ってなった場合はこっちがインシアチブを取る流れっていうのをどんどん加速していくんじゃないかみたいなことを今年の頭に言ったら、もうまさにその感じで
来ましたね。
特にこの前の僕結局行けへんかったけど、あのね、あの庵野の特撮とかも、
はいはいはいはい、
もはやあれはもう立体というかね、
あれも入場制限かかってましたね。中入るまで2時間待ちとかやってね、最後の方
ね、前半割と入れるっぽかったのにな、
うん、やっぱどんどん結構あれすごい、あれテレビでやったりとか、
うん、特番はやってたのは見たけどね。
あんなに盛り上がってるの初めて見た気がする、現代美術館、
うん、
でもそうなってきましたね。そうなら
ざるを得へんやろね、やっぱり、う
ん、でもそれでしか人集められへんみたいなところもあるんかな。
まあ単純にそれはあるやろうな、やっぱり、うんうん、だからもういだから何、あのモネだマネだシャガールだ、なんかその日本人が好きな何でしたっけ、
はいはいはいはい、
淡いやつ、牛乳
セザンヌ、
牛乳を もうついでるだけみたいな。
は
がき読んでるだけみたいな。
はがき読んでフェルメール？
フェルメールとかさ。
はいはいはい。
からもう一気に飛びましたよね、やっぱりもう。
フェルメールか漫画家か、
うん、フェルメールから荒木絵みたいな。
なるほど。
間頑張ってた絵描き何千人といるんですけど、
うん、
全くもういなかったみたいなことになってしまうというね。
すごいですよ、うん、もうね、そのジョジョ店は外まで長蛇の列で、上のアラブエクスプレス店はガラッガラっていう
そう、ブチャラティおるかもしれないな、アラブやったら、もしかしたら。
いや、もう美術界大丈夫かよとかちょっと思っちゃって、ドキドキしちゃいましたけど、うん、
ブチャラティじゃなかったけど、忘れたけど
今も続いてるっていうのを私知らんかった。
何が？
ジョジョ。
ああ、まあ全然続いてるでしょ、
うん、もうどんどん続いてて、
スティールボールランの途中で読むん止まってますけど僕。
そっか、その後がまたね、うん、ウルトラジャンプっていうので始まってるらしくて、
うん、
もう私の後ろにいた、もうめっちゃ仕事帰り、ちょうど一番遅い6時ぐらいの回で行ってんけど、うん、だから仕事帰りの大人がいっぱいやってん、
うん、
めっちゃ綺麗なな OL のお姉さんみたいな人がめっちゃダンディーな彼氏と来ててさ、
あ、はいはい、
あ、こんな人でも来んねんなと思って、好きやったんやろうなと思って、うんうん、同じぐらいの年の人、
うん、
そしたらな、2人とも超強烈なファンやったみたいで、もう女の人とか泣いてんの感動して
すごいな、
うん、全然私が知らんスタンドの名前めっちゃ口ずさんでた。なんだろうなって、
あ、言ってた、
うん、びっくりした。やっぱ熱狂的ってすごいねと思う。
もうもはやもうこうなったら、うん、もう次のジョジョのシリーズとかもしあるとしたら、うん、美術手帳とかで連載しちゃったらいいねんな。
もうまあそうやな。
でも全部もう一旦もう現代美術追い出されるみたいな、でもう一回こうゼロからのスタートを切るとかさぐらいじゃないと、もうちょっともうダメなんじゃないですか。もう分かんないですけど。
確かに。
もうぼんやりした上に適当も重なってきましたけど。
いやいや、ちょうどね、美術手帳荒木先生特集ですから今。
そうそう、いやもう特集してる場合かよっていう。
えらいことですよもう。
うん、そうそう
そ
う。
そんなことになっちゃいましたけど、アラブエクスプレス展が終わりまして、
はい、
11月からは。
次これ4つ目ですかね。
そうですね。
はい、
まあ6本木くぐりで言うと3つ目です。
はい。
相田誠さんの天才でごめんなさい展
出た。相田誠、こうもう本当に絵画としてはもう数少ないスターの一人ですよね。
そうですよ、もう画家ですよ。
もう悲しい、
やっと来たアートって感じだけどね。なんかね、11月の方が、10月結構終わってしまうとかが多かったんで、11月から面白いのいろいろ始まっていくんで、
はいはいはい、
あの光絵でデビッド・リンチ始まったりとか、
うん、
いろいろありますよ11月は。
このチラシのこのビジュアルすごいね。すくみず着た女の子らがこう
森美術館でね、相田さんのやつ始まります。あと10月末から11月初めは毎年恒例のあの東京デザイナーズウィークも始まりまして、
うん、
東京はあの表参道含め面白いですよ。デザイン一色に染まりますから、いろんなイベントあるんで、
うん、このすくみずの名札さ
はいはいはい、みんな名前違うやろ。
名前これちょっとこう水に関わる名前ばっかりやね。
え、そうなんや。
うん、高峰とか小沢とか谷とか川上とか、
わ、なんか関係あるんじゃない。やっぱあれじゃない、もしかして震災後的な水津波
そうなの
こういう風に絡めて考えるところがちょっとあかんかな。
お水ってことなんじゃない。
お水ってことなんかな、まあ、天才でごめんなさいっていうぐらいやからさ、
うん、わかんないですけどね。
まあこれもね3月ぐらいまでかな結構長い間やってるので、
うん、
森美、次は相田さんに来たいと。
そうですね、
はい、
うん、そうですねぐらいですか。
はい、10月はこんなところでございます。
あ、デザイナーズウィークあれじゃないですか。若冲、
弱中。
昨日作業しなあかんのに、
はい、
もうなんかもうツイートであの釣られてさ、
うん、
ドミューンを久々に見ちゃったんですよ。
はいはいはいはい、伊
藤若冲の話してたんですけど、
うん、
まあまあ面白かったですね。
おう、
うん、弱中、まあ、あの大体僕は基本的に自分の沖中の中の字は若冲から取ったと言ってるぐらい、まあ、若冲好きなんで、
はいはい、若冲ファンの沖中さん、
うん、ファンというかもうもはや生まれ変わりと思いたいぐらいの。
おー、いいですね。
まあいろんなあの僕の知らん話もいっぱい聞けておもろかったんですけど、
ほいほい、
東京デザイナーズウィークでね、なんかこう若冲インスパイア作品展、
うんうんうん、なんで呼ばれへんかったんっていう、
そうそうそう、っていうのがあって、まあいろんなクリエイターが参加してるんですけど、 ジャックってそんなコーマで言ってる俺を
呼ばへん
呼ばへん絶対見に行ったるか思ってね逆にね
、うん、そろそやんな
見に行ってる場合じゃねえと、うん、次の弱中インスパイア展に呼ばれる人間に俺はなる
俺はなるなるほど
弱中王に俺はなるみたいな弱ピースのジャフィー
笑かさんどいてくださったらお席止まらへんから
今あの目指して
はいはい
最近はねもう本当にモグラグっていう船でイースト何でしたっけイーストブルー
あの航海に出てるんですね、
う
ん、
イーストブルーからね
デザイナーズウィークに弱中インスパイアってもうなんかアート完全絡んでデザインじゃなくなってるな
うんそう
デザインちょっとネタ考えて私の言葉に何も返事しないでやめてよまあそうそうとかやめてよ
あごめんマガップ
マガップちゃうマガップちゃう
マガップじゃなかったっけ
マガップじゃないよ
え
私はねサンジが一番好きです
せやろ俺サンジかなと思って
やっぱ
サンジとマガラをこう合体させようと思ったけど全くマガラへん混ざらへん
マガップしか無理やんな、
うん、マガジってめっちゃ誰ってなるやんな
確かにいそうやしな
そうそうそう太田はまあゾロやろうけど
太田ゾロなんかな
まあそうでしょやっぱり最初の仲間的な意味では
ああそうなのかな
ゾロとオオタって無理やろ
うん全然無理
おオロおゾゾタ
なんかさ、うん、あの昔あのあれ大学の時の友達とかと言い合いとかしててんけど、うん、好きなキャラドラゴンボールやったら誰とか、
はいはいはい、
何やったら誰って、
はいはい
結構被らへんというかもうみんな好みって女子の好みって一緒なんやなって思うような一人の子はやっぱなルフィ好きやし悟空好きやしみたいなもう主人公大好きタイプとヒエが好きでゾロが好きでみたいな孤独たっぷりが好きとか
ベジータが好きでみたいな
そうそうそうそうとかああいうので人間性って分かるなと思ってだからサクッと答えるとちょっと恥ずかしいね3時かみたいな
まあ3時人気あるからな
オキチューさん誰が好きなんですか
って言っても途中までしか読んでないんでね
そうやねだから基本的にあの有名どころで言うと
有名どころでいくとでもワンピースに関しては、
はい、
そうやな主人公のあの船に乗ってるやつらだけでいくと、
はい、
まあルフィかなやっぱり
普通に、うん、やっぱそうなるよね
うんなんか、うん、ルフィやっぱりお、うん、あんまりこうサンジとかゾロとかって言いたくないみたいな完全消去法ですよだから
なるほどね、
うん、
チョッパーとか、
だからチョッパーなんかなおさら言いたくないでしょやっぱり
そっか、
うん、あとでかくなったチョッパー普通に気持ち悪いしな
そう私でかい時の方が好き
せやん
めっちゃかっこいいよ
え
雪男みたいな
かっこええかあれ
めっちゃかっこいい強そう私強そうなん好きやからさ
足早いモードのさ、うん、時とかめっちゃ気持ち悪くない
ムキムキのやろ
いやそれはなんか戦闘モードみたいなやつやもっとなんか
足早いあカモシカみたいなやつ
そうそうそうそう
めっちゃ綺麗よ
綺麗
このあの獅子なんていうの速く走れるあの足の感じカモシカ的な、
うん、
いいやんか
あそう、
うん、っていうね漫画で締めてしまった
うんまあだからまあそうやな
悠々白書で言うとカラスかクラマが好き
カラスって何
どんなやつなんかこうっていう黒髪の人
覚えてないわ悠々白書やったら、ま
あ、カラスはちょっとレアかなクラマやなヨーククラマ
まあうーん悠々白書難しいけど、
うん、
上がるのキャラはやっぱ桑原
健康第一やもんなわ、うん、かる
桑原が上がるからね
もうそういうの言ってたけどね悟空は
うん悟空なでも結局悟空も、
うん、
悟空やなやっぱり
なるほど、
ね、かピッコロ
ほー、
うん、てか悟空とピッコロの関係が好きみたいなな
るほどね、
うん、
やっぱみんなどういうところで目つけるかってことですね、
うん、一番絵に描いたのは、
うん、
あのピッコロかなやみたいな
へー、
うん、もしくはあのスあの海王拳3ぐらいの、
うん、もう分からんくなってきた
悟空とかの絵はすげえ描いた
へえやっぱ描くんやね
描くトランクスもよく描いたけど
ほ
うん、あの前髪ね斬新すぎるやろトランクス
最後こんな話になってしまった。いい渋かる、渋かるな感じ。
あ、でもごめん、ドラゴンボールはキャラとしていっちゃん好きなのは、うん、もうもうよく俺の口から出るけど、タオパイパイが好きですね、やっぱり。
タオパイパイ。
タオパイパイ最強説に僕は乗ってる人間なんで。
なるほど、うん、すごいの来たなそれ、
うん、そうですね、
わかりました、
はい、
こんな感じで10月は終わりでございます、
はい、直してくださいね。
はい、
体調
完璧にしておきます。あと台湾行くからね。
あ、そうそう、台湾、そんな話してないね。
やば、
もう最後のトピックでパッと。
最後のトピックです。11月の頭、モグラグは台湾のアートフェアに出展します。
よ
っ、いいよ、
台湾、
台湾行ってきます。台北に、
台北で
行ってまいりますので、はい、もし台湾にいてる方でお聞きの方はぜひ遊びに来てください。
そうですよ、アンダーグラウンドな活動をして、もう人の影に隠れてね、
イエーイ、ニューシティアートフェア、イエーイ、
うん、なんかおもろいことやってたんですけど、ついにオーバーな活動もしてしまおうじゃないかということで、
はい、海越えましたんで、
はい、海越え、山越えね、
はい、またそれのね報告が次のラジオでもできると思うんで、
できますね、はい、来月はそれを中心にじゃあお願いしたいと思います、
は
い、
お楽しみに。ではでは、
エンディング続きます。
エンディングです。
よエンディング、
なんか後半になってやっと上がってきてる。
もうやけくそですよ、もう多分熱ある
から。録画停止ボタン押した瞬間すげえさっき落ちてたけど、
落ちてた、うん、そのさっき言ってた、その最後に言ってたやつ、ちょっと細かくインフォメーションお願いします。
はい、アッシュペイフランスさんが主催で行われる、日本の現代美術のギャラリーを集めたニューシティアートフェアっていうイベントにモグラグガレージとして参加することになりました、はい、それがまあ台北で行われるんですけど、台湾の台北 で、
うん、
でそれが11月の8日から11月の11日まで
3日間、
はい、
ですね、モグラグゆかりのアーティストの作品を4日間か
4日間、はい、
4日間ですね、集めて、
まあ、ちょうど同時期にアートフェア台北っていうすっごい大きいアートフェアも開催されてるので、きっと日本から見に行く、その時期台北に見に行くっていう人多いと思うので、
はいはい、
まあちょっと足を伸ばして、こちらにも足を伸ばしていただけたらなと思います。
我らの奮闘っぷりをね、
はい、
見ていただきたいなと思いますけども、まあ、モグラグは直近はそれで、で来月の11月の展示はですね、モグラグガレージとしては11月20日から、
はい、
で同時開催でスペースラボっていう恵比寿にある場所で17日から、オルス君企画のレテンという展覧会を計画しておりまして、まあ、まだちょっと1ヶ月以上先なんで、まあ、ここからちょいちょいエンディングのインフォメーションはそれをもう少し来週以降詳しく言っていこうかなと思ってますけど、まあ、今回はまあとりあえず日にちと名前だけ覚えておいてもらったら、
ね、すごいメンツですからね。
すごいですよ、17組ぐらいの、
ね、メンバーがまた
ミュージシャンと絵描きクリエイターのコンビによる展示
です、ね、まあこの辺で今回は
まあ一応コンセプトだけ言うと、そのミュージシャンの人が今回の展覧会用に17組ぐらいの人たちが新曲を1曲作ってくれてて、でそれにそれをクリエイターデザイナーとかグラフィックデザイナーとか絵描きとかアーティストとかイラストレーターがそれを聞いてイメージした絵を視覚化するっていうのを、音と絵を両方一個に展示してっていう展覧会を、
いや視覚聴覚をフルに使って楽しもうっていう企画ですね。
そうです、企画主催はオルス君なんですけど、まあ、共同開催として、まあ、モグラグとスペースラボで2会場同時開催ということで、会期中はスペースラボの方で、ね、毎週週末にパーティーを組もうと思ってます。その辺のインフォメーションもまた決まり次第お知らせします、
はい、
って感じで、
はい、楽しみですね
なんかちょっと今日マガラさん体調悪いんですけどね。
ねえ、なんか、
まあ、僕もあんまり体調悪い
です。それはあなたは二日酔いです
よ。太田さん大丈夫ですか？
私は全然もう大丈夫です。
私も席でいるだけでめちゃめちゃ元気です
ちょっと声おかしいんですけどねという感じで、まあ、季節の変わり目ですからね。
はい、皆さん体調を崩されないようにお気をつけて、は
い、気をつけていただいて、また来週も聞いていただけたらと思いつつ、 今回は、モグラグラジオボリューム183でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。